はい、ただいま9月25日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。
こんばんは。
こんばんは。
はい、ということで9月ももうね、終わりに近づいてきましたということですよ。4月からの学期からでいうと4、5、6、7、8、9ということで、4月からの1年だとちょうど半年が過ぎるというタイミングです。9月30日で
早いもんですね。
早いもんなんです、はい、ということで、まあ、学年という意味でも、まあ、折り返しの、まあ、貴重なタイミングということですね。まあ、学生に一番近いのがアクア君ということで、
はい
学生で亡くなってどれくらいなんですか？
それをわざわざカウントしたことはないんですけど、まあ、はい、3、4年ぐらいなんですかね。
はい、
はい、
なるほどですね。
全然遠いです、はい、もう遠い過去です。
まあ、3、4年で遠いと言えるあたりが若いって感じやもんねほんま、なんか10年前の歌とかでも最近の歌みたいな感覚がねやっぱありますから、私なんか。そうですね、
はい、なるほど、
はい、
そうですね、
そういうもんなんです。はい、なるほど。なんか9月楽しいことありました？
そうですね、
はい、
水炊きパーティーを。
あ、そうですか。
しました。
楽しそうですね。
楽しい楽しいですよ。
水炊きパーティーだけで楽しさが全然ちょっとイメージしにくいんですけれども。
そうですね、はい、いろんな鶏肉を食べ比べしてみようという話になりまして、
はい、
そのやっぱ鶏肉の味が一番わかるのは水炊きじゃないかなみたいな話になったんだったかなと記憶してます。はい、
10種類の鶏肉、
はい、
名古屋コーチンとか、
はい、
比内地鶏とか、
はい、
そういうのを10種類集めて、
あ、いわゆる、まあ、ブランド鶏みたいな、
はい、
地鶏とかご当地のなんとか、
はい、
まあ、いろんなものを食べ比べて、
はい、
どれが美味しかったんですか？今美味しかったですか？
結局印象に残ってるのは名古屋コーチンとか、
はい、
肉のしっかりした硬い肉、
はいはい、
ブリブリの肉が印象に残ってますね、
はい、ああ、なるほどですね。比較的ヨハン氏は、
はい、
紅茶の茶葉の違いとかわからないじゃないですか
鼻が弱くて
はい、
はい、
そんなヨハン氏でも鶏の地鶏の味の違いは分かったんですか？
そうですね、特に歯触りはすごく
そこで感じた。なるほどね、弾力が違ったりしますもんね、いい肉。
そうですね、
なるほど、なるほど。その辺で、まあ、その辺もね、
はい、
味わいの一つということで、なるほど、食欲の秋を、ね、
はい、
ちょっと堪能したと、
はい、
こんな感じで素敵なことだと思います。またね、こう鶏っていうのはね、こう十二支でも鳥あるじゃないですか。でその鳥の方角ってこう西なんですよ。西は金運の方角ということで、まあ、鶏肉は金運にいいということで、はい、まあ、この季節にもね、非常に良いというようなことですね。はい、まあ、そんな感じでですね、まあ、今もまさに金運の季節でございますので、皆様に金運をお届けできるようなラジオにしていきたいと思います。ということで、福田修山の
開運フェスティバル、
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの朗読によって皆様に開運していただくコーナーになっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが興味深い文章を書いていただきました。今日はどんな内容でしょうか？
はい、今日は10代とか、はい、その若い時の不安定さとか、はい、そういうものにフォーカスした内容になってます。
10代に一番近いのもアクア君ということで、
はい、
共感するようなとこありました？
ないですよ
そうですか。
もう20代に入ってから7年経ってますからねなんだかんだで。
なるほど、やっぱ内容はちょっとやっぱ幼いなみたいな。
幼いというか、はい、多分、はい、そのタイプが違いましたね、若い頃から。
なるほど。でもそういう子はおった？10代の時の同級生とかは。そういう、
いや、まあいないですけど、いない。でもまあその SNS の世界では、はい、こういう人たちもいたんだろうなという感じでは
ありますね。まあ、想像しうる限りそこの
そうですね、
なんかね、そういうキャラに人になって読み
上げる。このプリプリに若い感じが、はい、僕は昔からこうちょっとこういう声質なもので、まあ、
完全にね、おっさんちゃ
う。そうなんですよ、プリプリしたことがあんまりないので、はい、頑張ってプリプリしたいなとは思うんですけど。
なるほどですね。まあこう若々したみたいな、
そう、若々しい声を頑張って、
はい、まあし挑戦していただきたいと思います。
はい、
はい、お願いします。
深夜のワンオペ、暇すぎる。ワンオペだから油断はできないけど、こんな田舎で深夜のコンビニに来るお客さんなんてほとんどいないんだよな。みんなコンビニのない生活に慣れてるんだから。多分バイトのできることはやった、陳列も済んだし、掃除もまあこんなもんでしょ。よし、誰も見てないことだし、アイスケースに入るやつをやってみるか。いや、やめておこう。あれは身内受けと引き換えに大炎上している。見方を変えれば後に炎上するが、一般は身内に受けているのだ。ワンオペでやっても受ける相手がいない、リスクしかないじゃないか。危ないところだった。なのにこの気持ちは何だ。一人で誰にも受けないことが分かってるのに、アイスケースに入ってみたいし、おでんをツンツンしてみたい。暇すぎるとこんなにも刺激を欲してしまうのか。こんなにタブーが魅力的に感じてしまうのか。刺激を求めて万引きしてしまう主婦はつまりこういうことだったのか。炎上するぐらいなら頭を揃おう。この煩悩を追い払うために頭を揃おう。ワンオペに集中するために僕は出家する。幸いこのコンビニにはカミソリもシェービングクリームもあるからな。ジョリジョリジョリジョリ。ブーブー。あ、電話だ。はい、もしもし。あ、店長。え、監視カメラ見てたんですか。よかった、アイスケースに入らなくて。え、万引きしてませんよ。カミソリとシェービングクリーム。あ、お金払ってないです。
それでは感想の方お願いいたします。当番組プロデューサー流れさんでございます。
はい、こんばんは、流れです。
こんばんは、
はい、割と社会問題ということで、はい、ものすごい問題作です。いいですね。まあ、こういうあの番組でね、短い間でね、社会問題を提起するってね、なかなか難しいと思うんですけどね。でもあのためになる話ですね。最後にあのこのなんていうの、まあ、オチっていうのが関西人好きですけれども、はい、そのオチのところで、どういうかな、もうちょっと問題のその解決部分っていうのを入れてもよかったかなと思うんですけどね。
はい、
まあ、原作にしてはそうなんですけども、
はい、
演じるのはね、はい、役者が、まあ、あまりやったことない若い声というのもありましたけども、はい、そう言って聞いてみれば普通に喋ってる声がやっぱしこれやったんかなと、うん、と思いましたね。時々ちょっとおっさんっぽいのも入らないでもなかったですけどもね。、はい、
割とナチュラルに感情移入できたかなという気は、ね、
そうですね、みたいでしたね。
そうですね、頑張りました。
経験があるのかなと思ったぐらい。
まあね、この発想が出てくるっていうこと自体がヨハン氏に何か何かあるのかもしれない。
ニュースを見てるんでしょう。
はい、でもまあこの主人公もし実在するとしたらね、この衝動のでかさとその自制心のこの両方のこの波が力が大きいわけじゃないですか。
そうですね、
まあ、バランスは取れてると、
はい、
まあ、ちょっと万引きはしちゃいましたけど、まあ後でお金払えばあれは済む話なんで、
はい、
まあ、小さくまとまってる衝動と自制の波が小さい人よりかはそういう、ね、大きな波を持ってる人の方がなんか彼は大物になるような気がしましたね。
あ、雰囲気はありますね。
はい、はい、そんな感じで思います。ということでアクアの開運朗読コーナーでした。 月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーでございます。ということで、来月ですね、10月は昔の言い方で、神奈月ということですね。まあ割と有名な、旧暦の言い方では、まあ割と有名なやつなんですけれども、まあね、全国から八百万の神々が島根の出雲大社に集まるというようなことですね。まあ神様がいなくなることから、まあ島根以外では神様がいなくなることが神奈月と言われて、まあ出雲では神有月と言われるというような話ですね。まあまた別の説ではね、神の月というところから、まあ神を祀る月みたいな意味もあってですね、まあ神様がいないわけではないですよとか、まあいろいろね、縁起がいい月ですよということですね。そしてまあ出雲に集まった神々はですね、縁を決めると、次の年1年の、人の縁を決めると、まあ男女の縁というところから、恋愛成就のね、願い事をするようなところでも出雲大社というのは有名でございますが、まあ縁を結ぶのはそれだけではなくてですね、まあ人のね、さまざまな縁ですね、まあ仕事であったりね、先生と生徒の関係もまた縁でありね、師匠と弟子の出会いもまた縁でありね、まあいいお医者さんとかいい先生とか、まあ、いろんな出会いがあって、まあ、そんなも含めて、お話し合いになるというところですね。まあ、神様に縁を結んでもらうという意味で、神社参拝とかもねいいんじゃないでしょうかということですね。またですね、この、宮中とかでもね、非常に収穫の都市ではありますので、神嘗祭というような宮中祭祀が行われます。で、まあ、1年のですね収穫物を天照御神にね捧げるというようなところでですね、非常に大きな意味のあるね宮中祭祀も行われるような縁起がいい日であるということですね。あとはですね、十三夜というね、まあこの間先日中秋の名月がありましたけれども、まあ、その約1ヶ月後ですね、1ヶ月後の満月の2日前、旧暦でいうと9月13日ですね、それが十三夜と言いましてですね、まあ、もう一つの月見とされているということですね。今年がね10月18日というようになります。神嘗祭が17日で13日が18日というところでね、17、18は縁起のいい日がねちょっとね続くというようなところでね、ラッキーデーというような感じで思っておいていただければと思います。はい、まあ、非常に縁起のいいお月様と言われておりまして、拝むと成功するってやったりとかですね、財運に恵まれると、まあ、金運に恵まれるというような感じですね。まあ、満月の手前の月なので、まあ、形がね、若干ねこう栗のお尻のぷっくりしたようなところがね似てるというようなところでね、栗名月、まあ、栗が収穫、栗の収穫の時期でもあるんですけれども、まあ、栗名月と言われております。そしてですね、栗というのはね非常に金運のいい食べ物ということで、その栗の形に似たお月様もねめでることがね金運にもいいということなんで、まあ、栗を食べながらですね、栗名月十三夜を見ていただければね、いよいよねお金持ちになるんじゃないかなと思います。そんな縁起のいい日がですね、10月18日にあるということですね。はい、あとはですね、まあハロウィーン、まあ、このコロナの時期においてそんなにね、まあ、今年もおとなしいもんになるんではないかなと思いますけれども、まあ、ヨーロッパのですね、まあ、ケルトというね、民族の人たちのですね、まあ、もともとはお正月のお祭りということですね、年越しのお祭りということですね。10月、11月1日が新年というようなところでですね、まあ、年越しのお祝いがハロウィンであるということですね。そして11月2日がですね、万霊祭というね、まあ、死者のために祈る日と、まあ、日本でいうとお盆みたいな意味合いの日がですね、11月2日になります。年明けた翌日がお盆みたいなのが、まあ、昔のヨーロッパの習わしで、まあ、それにまつわる前夜祭、全員前夜祭みたいなものがハロウィンになるので、まあ、ちょっとお化けみたいなイメージっていうのはその辺から来ているということですね。まあ日本でいうとそのお盆とか、まあ、夏のシーズンのこう怪談話と お正月のハッピーニューイヤーが、まあ、ミックスされたみたいなところでですね、まあそういう、まあ、縁起がいいというか、なんて言うんでしょう、まあご先祖様に祈るという意味ではね大事な日であります。そういうところと、まあ 収穫祭であったりとか新年を祝うというところにおいてですね、まあ、非常に、ヨーロッパでは伝統的なものではありますので、まあ、日本人もですね、そういうところのいい部分を吸収してですね、まあ、あの季節とともに楽しんでいくお祭りになればいいのかなと思います。というような感じでですね、この10月というのはイベントも盛りだくさんで、非常にね、まあ、もろもろの、収穫物ですね、麦とかお米とかですね、穀物の収穫であったりとかですね、まあ、食欲の秋と言われるようにいろんなものの恵みが多い時になります。そしてですね、まあ、なんて言うんでしょう、 木々ですね、森とか林とかそういう 木がね、紅葉するようなタイミングでもありまして、この紅葉するっていうのも一つね、大事な、非常にね、木のパワーを得るという意味ではね、大事なところでありまして、まあ、春の芽吹きとかですね、夏のね、もう緑が生い茂るみたいなところもね、まあ、非常に魅力的なものではあるんですけれども、まあ、いよいよその一番この赤く染まるっていうところが、まあ、生命力が最も活性化しているというような捉え方もされてまして、まあ、いよいよ伸びるっていうところもいいんですけど、まあ、まさに、もう燃え切った、もう今まさに燃えているみたいなところが、まあ、紅葉ということになりますんでですね、まあ、もみじ、紅葉の秋の紅葉のね、見るチャンスがあればね、見ていただければということですね。まあ、まあ、もちろんコロナなどは注意しながらというところはまあ大前提ではありますが、そういうね、お月見であったりとかですね、いろいろね、自然に触れ合うありがたいタイミングであります。まあ、季節的にもね、過ごしやすいという意味では非常にね、アスレチックとかも含めてですね、外に出てね、新鮮な空気を吸って、自然をめでて、自然の空気を吸っていろんな気をいただいてですね、自分の、運気に変えていくというようなところですね。まあ、そういうね、良い原因を作っていけば良い結果が得られるんじゃないかなと思います。また秋っていうのは収穫の季節になりますのでね、今までやってきたいろんなね、良いもう、まあ、開運行為ですね、我々の話でいうところのそういう開運行為をした結果をね、収穫してほしいなと思います。まあ、いろんなね、ことがありますが、まあ、積極的に自分ね、ご褒美をあげるとかいうのも一つの収穫かなと思いますので、まあ、収穫のタイミングで非常にね、収穫物を、得てほしいということですね。また、先ほど出雲の方で縁結びの、神様の話が言いましたけどね、まあ、人間関係非常に大事になってきます。良い縁を結ぶというところですね。で、悪縁を切るというようなところですね。まあ、この運も不運もやっぱ人を通して、人間を通してやってくるというところが非常にね、大きいので、まあ、人間関係に関してもね、非常に、まあ、整理をするというようなところも大事になってくるんじゃないかなと思います。そしてね、まあ、こういういろんなね、コロナという意味では大変な時代でございます。まあ、こういう時だからこそね、人と人との協力関係を築くのが大事なんじゃないかなと思います。そしてですね、まあ、いろんな人と自分が協力するということもそうなんですけれども、協力してもらえる自分になるということも大事かなと思います。まあ、どんな人に、自分だったらどんな人にを協力したいと思うだろうかと、そこを転じれば自分がどんな人であれば人から協力したいと思われる自分であるのか分かってくると思いますのでですね、まあ、人から協力されるような自分をね、目指すというようなところが大事なんじゃないかなと思います。まあ、何せね、この秋というところのタイミングは非常に重要な日々というかですね、金運にもいいし、まあ、この金運の5の木っていうのはね、楽しさとかもね、ハッピーとかね、喜び笑いとか通じてるんでね、まあ、堅苦しいことも大事なんですけれども、まあ、いろいろ楽しんで過ごしていただければと思います。まあ、それに見合うね、いろんなイベントは盛りだくさんでございますので、まあ、コロナに注意しながらですね、しっかりと良い気を得ていただければと思います。ということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。10月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、1月生まれの方は疲労が重なってしまっている時です。ちょっとつ盲信は NG、 心身を癒すことが開運のポイントです。
はい、一度立ち止まって休憩する時です。
2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、2月生まれの方はですね、目下、年下の人とかにね、助けられるような時です。プライドに邪魔されることは NG、 感謝して良い関係を築いていくことが開運のポイントです。
素直に人の力を借りましょう。
3月生まれの人、金運、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運が丸です。
はい、3月生まれの方はですね、何かと気苦労の多いような時ですね。焦りは NG、 守りを固くすることが開運のポイントです。
落ち着いてことに当たれば大体うまくいくものです。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、4月生まれの方はですね、内部の問題で足元が揺らぐような時です。のんびりとした対応は NG、 早急な対応が開運のポイントです。
まず事態の把握に全力を尽くしましょう。
5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、一度退いて仲間を得る時になります。一人で進むことは NG、 仲間と協力関係を結ぶことが開運のポイントです。
まず周りの人を信用できる人で固めましょう。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、6月生まれの方は反省をしなかった結果として災いを招きやすい時になります。挑発的な言動は NG、 人の意見に謙虚に耳を傾けることが開運のポイントです。
自らの行いを顧みましょう。
7月生まれの人、恋愛運が二重丸、仕事運、勉強運、金運、健康運が花丸です。
はい、7月生まれの方は全てが順調に進む時です。ただし焦りは NG、 誠意を尽くすことが開運のポイントです。
ゆっくり物事に確実に当たりましょう。
8月生まれの人、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、8月生まれの方は最後の総仕上げ、締めくくりの時になります。気を緩めることは NG、 反省をしながら前に進むことが開運のポイントです。
一歩一歩しっかり歩みましょう。
9月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、9月生まれの方は人に施すべき時になります。私利私欲は NG、 利他の心を持つことが開運のポイントです。
人の成長のために時間を使いましょう。
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、10月生まれの方は、優待の時ですね、勇ましく退くという時ですね、深追いは NG、 潔く身を引くことが開運のポイントです。
その決断が後にプラスになります。
11月生まれの人、仕事運、勉強運が三角、恋愛運、金運、健康運が丸です。
はい、11月生まれの方は、よくなりかけている時ですね、自己過信と独断は NG、 実力のある人に助けを求めて従っていくことが開運のポイントです。
素直に人に頼りましょう。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、12月生まれの方は人間関係で摩擦のあるような時ですね、見栄や強欲は NG、 ありのままの自分を大切にすることが開運のポイントです。
人にも自分にも正直であると吉です。
はい、ということで、いろんな運勢の方いらっしゃいましたでしょう、いらっしゃいましたが、総じて言えることはですね、焦ることはダメですね。またね、着実と焦らずにね、着実とね、コツコツと変化を積み重ねていくということですね。またね、今の状況を静かに見守ることですね。そうすればね、いろんな辛いような状況の中からでもね、光が見えていくというようなところがありますのでね、小さなことからコツコツとですね、得ていっていただければと思います。すでにね、秋なんで収穫物があるような方はね、もう大きくなんていうか、利益を得ていただければいいと思うんですけれどもね、 これからという方はですね、まあ、焦らずというのね、着実にいきましょうということですね。まあ、その積み重ねがね、大きなまた緑になりますので、しっかりと、ね、積み重ねていっていただければと思います。はい、というような形でですね、この10月というのは非常に実りにとって大事な時ではありますが、11月も同じかそれ以上に大事な時になっております。はい、ね、12月、1月、2月あたりはね、こう冬、まあ、まさに冬でありましてですね、まあ、五行でいうところの水の木になるんですけれど、まあ、10月、11月あたりは本当にね、金運の権の木というところのね、木を持つタイミングになります。でこの権の木っていう、ね、は何ですか、金運だけじゃなくてですね、喜び、楽しみ、笑いみたいなところもね、権の木になりますんでですね、まあ、とにかくね、明るい気持ちで前向きに楽しく過ごしていただくことが大事なんじゃないかなと、大事ですということですね。はい、もう本当に楽しむことも仕事のうちと思ってですね、笑顔で毎日を過ごすためにもまずは、ね、もう自分の中でね、こう小さな喜びをねしっかりと、見つけていくというような感じですね。まあ、日々を充実させていくことが後のね大きな、ね、幸せにつながっていくと、思いますので、まあ、今の時期はね、まあ、とにかくね季節も過ごしやすいですし、イベントも多いですから、まあ、本当にね、毎日をね季節を楽しむが楽しんでいけば、もう自然とね、幸せな日々がつながっていくというような風に思っていただければいいと思います。ということで、今日お話ししたラジ内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は10月30日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。Thank you.